DCM プレゼンツストゥディオスモーキース
タジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。
はい、またまた、
はい、アッシュさんで、はい、今回もアッシュさんの、旅のレポートということでコロンビア編をお送りしたいなと思います。
かなりコロンビアディープですね。
でもね、やっぱりね、アッシュさんね、すごいのはね、コロンビアのね、やばいところをね、自転車で走り回ったってすごいよ、この人は
やっぱ普通じゃない、
うん、でしかもスペイン語、
スペイン語
行きの飛行機の中で覚えたっつうね。
すごいですよね。
どんだけすごいんだっていう、どんだけ順応力が高いんだみたいなね。
普通に数数えてましたからね。
はい、まあ、大したもんね、
う
ん、
てかさっき100まで数えればいいってけど、うん、4万まで数えてましたからね。
数えらんねえっていう話ですよね。まあ、あの方は本当の冒険家でしたね、うん、はい、いろんなあの意味の冒険なんですけど、まあまあそれはそれとして、
いやいやいや真の冒険家として、はい、今回はみんなで認めるという
そうですね、はいはい、じゃあ、まあ、お聞きたいことにして、はい、はい、どうぞ
どうぞ。
さあ、さん、後半戦ですけども、
はい、
はい、キューバからコロンビア、
はい、ボゴダに、
ボゴダに、
ボゴダに
行かれたということですよね、はい、しかし、まあ、あなた本当に素晴らしいですね、ボゴダあの映像見せてもらったんですけど、
はい、
あの貧民街を、
うん、はい、
滑走してる絵とか、
はい、
ちょっとそれの話してくださいよ。あれめちゃめちゃ感動したんですよ、これ。
まずですね、そのコロンビアに行ってみたかったっていう、
はい、
そっから理由なんですけど、ちょっと憧れがあったんですよ。なんでかっていうと、そのやっぱ危ない都市ってちょっとこう引きつけるものがあると思うんですけど、で僕がバックパッカーやってた頃って、あの一番危ないとこってボコとかだったんですよ。ここってどんなとこなんだろうなって。1年間に、10万人あたりの殺人率が100何人とかそういうのが今あるじゃないですか、ね、で今は確かホンジュラスのサンペドロスーラっていう町だと思うんですけど、その頃の断トツはずっとボコタだったんですね、確か。で危ねえな危ねえなって思いながら、その頃バックパッカーの時は、
はい、
ずっとまだ南米を最後に取ってたんですけど、
はい、
まあ最後に取ってた、結局その全体的なその期間の都合で行けなくなっちゃったんですよ、
はい、
それあのタイで 半年沈没したからなんですよねで結局南米はずっといかつじまいに出回ってて、
はいはい、
でボコダとかってどんなとこなんだろうなってずっと思ってたんですよ、
はい、
美人も行って聞いたし、
はいはい、
で、まあ、今回そのキューバに行ったら、はい、結構目と鼻の先なんで、で見たら普通に直行便もいいタイミングで出てくる
んで、幅キューバコロンビアで何時間でしたっけ。
3時間ぐらいですね。
あそこも3時間ぐらいかな。
そっか。
ということで、はい、南米といえばこの人ですよ。
マルコです。
あ、どうもどうも、
よろしくお願いします。
大変そうですね、いろいろ。
いやいやいやいや
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
生きてますよ
、はい、引き続き
コンキテロです。
あ、どうも、倉庫です。
はい、よろしくお願いしま す。じゃちょっとこのコロンビア編の話をね、
はい、
はい、これ面白いんですよね、いろいろ話聞いてて、
だいぶなんか、ね、濃いなっていう感じ
が、ね、すごいよね、やっぱり、はい、ちょ行きましょうか、
はい、で、まあちょっと危ない、その元々憧れがあったんで、ね、まあ、今回目と鼻の先なんで、これはちょっとバックパックとしてぐるぐる回るのは、
うん、
あのできないにしても、うん、そのボコタ一都市だけだったらいけるんじゃないかと思って、ね、ちょっと足を伸ばしてみた
んですよ。はいはいはい、大まかに言うと、はい、治安とか、はい、あとその人とか、はい、どんな感じなんですか。
あの昔に比べたら劇的に改善されてるっていう感じらしいんですけど、僕が思うには絶対危ないと思います。
絶対危ない。
ちょうど僕が行った頃はそれこそ機関銃を打ち込んだ後とかね、結構街にありましたね。
そうですね。だから僕の時もその、うん、1箇所だけなんですよね、その旅行者が、うん、まあまあ安心してまだ外で歩いていいところで、
そのボコタの中で、
そうです、カンデラリアっていうそのボコタでもそのメインのその、はい、ちょっと丘の小高いところにその旧市街っていうか、ちょっとこじゃれたあの家が建ってるっていうようなところ で安宿街になって、いろいろバックパッカーのホステルとかがあるっていうようなところなんです、ね、
そこはまあ大丈夫ですよ。
そこは本当にあのこう5番の目みたいになってるんですけど、残念になってて、あのぐるっと回ったらどこかに警察官が立ってるぐらいもう警察官とかが多いんですよ。もう必ずあのどこか その筋に警察官がいる、
はい、必ずいるんだ。でもそういう国って警官がやばいって言うじゃないですか、
は
い、
それはそうでもないんです。そこの腐敗をまず昔直したから良くなってるはず
なんです、
は
い、あ、そうなんだ。
だから隣のベネズエラとかって、はい、もう今すごい最悪らしいんですけど、はい、そこは単純にその周りの人間に、一般市民にも悪い奴いるんですけど、はい、警察が腐敗してる、
もっと悪い。
なるほど。で、ボコタの警察は多分一番最初のその何かその どっかのタイミングで改革したっていうのが確かにあったんですけど、それちゃんとその警察を改革してるはず
なん
です
よ。確かにその僕が住んでた頃、住んでた頃は、南米住んだ頃は、あの警察が悪いから、その各家庭で、プライベートでそういう、なんていうか、こうセキュリティを雇うっていう
死刑だったり、
何
だ
かわからないから、
っていうところで、その警察官がいっぱいいるんですよ、そのカンデラリアっていうツーリストエリアに関しては。はいはい、ただあのもうその宿もそのオーナーさんというか、うん、オーナーさんその宿の店員さんに聞いたんですけど、うん、この通りより向こうは行くな、この通りより向こうは行くなっていう感じで、要はあの西に行っていいところはこっち、ここはここまで、うん、南に行っていいところはここまでっていうふうに言われますね。でそれは多分やっぱりアジア人はもう全くいないんで、
全くいない、
全くいない。だから普通の旅行者だったら、特にコロンビアはもう白人もいるんで、歩いてて多分分かんないと思うんですよ。
なるほど。
あのドイツ系のゲルマン系の人だったら明らかに外人なんだろうと思うのかもしれないんですけど、
チャイニーズもいないんですか。
チャイニーズもいないですか。
中国人がいないってことは本当にやばいってことですね、まあ、そういう意味じゃ、
うん、なコロンビアそうですね。
でもまあそんなボゴダなんですけど、はいはい、やっぱりね、そこはそれで冒険家じゃないですか。
また冒険の話なんですか。
当たり前じゃないですか。いや、いい動画見せてもらったじゃないですか、さっき、
はい、ですね、じゃあ、スラム街の話、
まあ、昼、夜とね、
昼の方ですかね。
まず昼から行きましょうか。
昼の方はですね、はい、じゃあ、まあこの危ないつながりのそのままの延長線上にあるんですけど、はいはいはい、そのまあ丸山さんがやってらっしゃるような、
はい、
あのクレイジージャーニーというほどではないですが、
あれ十分にクレイジーだと思うけ
ど、あのアルトス・デ・カズカっていう、はい、そのまあ、南米でありよくあるようなその、はい、こう山なりになってるスラム街があるんですよ。段々になってて、
うんうん、
あの小高いところにどんどんどんどん途端 の、はい、あのボロ家が建ってるっていうのがあって、
あれは、はい、一般的に上に行けば行くほどやばいんですか。
場所にもよるんじゃないですかね。なんだっけ、シティオブゴッドとかシティオブメンっていうその、うん、あの映画があったと思うんですけど、うん、あれは一番上になんかボスが住んで
る、うんうん、
ただ上に行けば行くほど不便だからそんなこともないんだ
ろうか、う
ん、
そっか、なるほど。
で、そこはそれはですね、はい、あのネットで出てた世界の10大スラムみたいなやつの10番目ぐらいであったんですよ。でそれちらっと見たので、確か一番でかいのは確かもうケニアのナイロビとかだった、
はい
はいはい、ナイロビのキベラとかの
キベラ、
はい、だと思うんですけど、
はい、
で10番目ぐらいだって、うん、で今回行ったところから、
はい、
まあ、距離にして大体10キロぐらいだったんで、うんうん、これちょっと行ってみたいなと、
うん、それは宿泊先から
そう
そのスラムまで10キロぐらい、
は
い、
10キロ
結構あるじゃないですか。
でも近いっちゃ近いよね。
近いっちゃ近い、
うん
うん、
でちょっと遠巻きにも見たいし、
はいはいはい、
まあ、うまくいけるんだったら中入ってみたいし、
中に入
ってみたいしっていうのが、
うん、それはどうやって行ったんですか。で
最初は、はい、あの当然これだけアジア人がいないので、うん、そのまま行ったら絶対危ない、
あ、
まあ、当然もうこれ以上向こうには行くなよっていうエリアを当然
踏み越えてる
わけですよね、
うん、
もう10キロじゃない、多分20キロぐらい、
あ、はい
はい、うん、で、どういう感じで行こうかっていうのはまず近くに、うんうん、あのレンタル自転車があったんですよ、うん、
はい、
でレンタル自転車
チャリンコ、
チャリチャリ
また無茶なことチャリで20キロ遠いやん、
ちょっときついなと思うかもしれないですけど、はい、でまずチャリをレンタルしたら、うん、あのサイクリング用のヘルメットを、
はいはいはい、
あるし、うんうん、あとはあの、まあ、日差しも眩しいところだったのでキューバもあって、うん、あのちょっと大きめのスポーツ用のゴーグルが
あったんですよ、ね、うん、あの何や、あの浜崎あゆみがしそうなでっかいやつ、
ティアドロップじゃないですよ、普通 の、 あのスポーツ用のゴーグル
みたいな、あ、スポーツのゴーグルなんだ、
はいはい、
オークリ
ーそうですね、
はいはいはい、
でそれであのこうやって見たら一見、まあ、見た感じどうでもアジア人だと思うんですけど、それでチャリンコ乗って滑走してれば
一瞬だから、
まあ、向かい側から来てもまあ普通のチャリンコだろうって感じであの過ごされるんじゃない
って。そもそもそういうそのスラム街ってチャリンコで走ってるやついるんですか。
いや全然車も走ってるんで、
あ、チャリもチャリもいました、
いるんじゃない
ですか。いやでもいました、
あ、
いたんですか、はい、なるほど。
だからそれに溶け込んで普通に、はい、あのチャリンコで走ってんだよっていう感じにしとけば大丈夫かなと思って、いつもチャリを借りて、
で、ポジティブですね。
ただ、それ、まあ、日本人が止まったんですよね、あのボゴダ、特にちょっと危ないんで、情報が欲しいなと思って、はいはい、日本人のバックパッカーの子、何かあったりしたんですけど、その時に、まあ、サングラスをかけて、で、あのこうあのヘルメットをかけて、はい、どう、俺、これでアジア人っぽく見えないって言ったら、 めっちゃアジア人ですすぐ分かりますよ
それやばいな、ね、しかもあなたそれにほらほらアクション感つけた
でしょ、どうせ
それ見るからやばいじゃない、
まあどこでアクション感をつけるかっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、その本当にスラムの中入っちゃってそれつけてたのがあるなと思ってたんですけど、まあ道しないんじゃないと思ってて、なるほど、でそれでチャリンコでまあ半分ぐらい行ったところですよね、うん、チェーンが壊れちゃってチェーン外れちゃったんですよね、
外れちゃった、
はい、でまあその前からちょっと
具合が悪い、それはスラムの中で、
あ、いえまだ行き品のちょうど半分ぐらい、でチェーンが外れちゃって戻せないんですよ、どうやっても、あで、まあ、自分が漕いちゃったからあの曲がっちゃいけないところが多分曲がってるんですよ、ああでもう直ね直ねと思ってたらあのコロンビア そのちょっとなんですかね、はい、不老者っぽい若いお兄ちゃんが、はい、2人が、はい、一応助けに来てくれたんですよ、はい、大丈夫なのって言って、で俺ちょっと怖かったんですけどあのもう必死に直してくるんですよ、手があのオイルまみれになって真っ赤になって、いろいろ直してくれるんですけど、こいつ直し方多分知らないんですよ、あの
余計悪くなっちゃう、
もう明らかに余計悪くなってんですよ、鉄を思いっきり変な方向に曲げちゃっていや俺そんな力入れて曲げてないからそっちに曲げるんじゃないんじゃないかでも分かんないんですよね、その車輪行の構造が、あの慣れてる人だったら分かるのかもしれないんですけど、だからもう途中でもういいよいいよって言って、まあちょうど500円分ぐらいですかね、はい、多分ちょっとお小遣い渡して、うんうんうん、すみませんありがとうございましたって言ってもらったんですよ、はい、もっとくれって言ったんですけど、それはねえよって言って渡すけど、それでねで、そこでもう帰る手段がなくなっちゃったんですよ、
ですよね、は
い、で一応スラムに行くんであんまお金持ってかない方がいいと思って、ポケットの中には本当に2000円分ぐらいしかない、はいはい、お金入ってないんですよ、
それやばくないですか、
でもうやばいやばくないよりも、それを担いでずっともうなんか、
チャリンコ？
はい、チャリンコを、
チャリンコってどんなチャリンコだ？
スポーツサイクルみたいなやつです、あだからギアの外れたギアがなんか分かんなかったんですよ、
なるほどね、で、チャリンコ担いで歩いたの？
ずっと歩いてますよ、
それ舗装路？
まあ、あの幹線道路の脇みたいな、
あ、本当ですね、
で、そこを歩いてて、その時も暑くなってたんで、歩いてるんで、もうサングラスもメットも外してたんですよ、でジロジロ見られるんですけどもうこっちはもうなんか気が立ってるわけもういいやみたいな感じで、
やめろのやってみろと、
いやそれは謝りますいくらただタクシーとか何回も止めたんですけど、うん、チャリンコ乗っけてくれないとかって言って、でいやそれはダメだそれはダメだっていう感じで断られて、ずっと歩いてたら、まあ、1キロも歩いてないと思うんですけど、ね、うん、結局、うん、そしたら自動車の修理工場街みたいなところに、おー、うん、でもやっぱ自動車の修理工場街なんで、ちょっと荒っぽい人がどう見ても多いように見えるような、はい、区画なんですけど、はいはい、そこに行ってあのピックアップのトラックみたいなのがあるところ の、うん、そのお兄ちゃんに交渉して、うん、であのこれ乗っけてカンデラリアまで行ってくれない、うん、で今2万、うん、2万コロンビアペソ持ってる、まあ1000円なんですけど、うんうんうん、これしかないからこれあげるから言ってくれますかって言ったら、うんうんうん、いいよって言ってくれて、で乗っけてくれて、ちゃんとあの、ね、自転車をあのロープあの結んであの、はいはい、動かないようにしてくれて、ちゃんとで連れてってくれ
ました。いい人に出会ってよかったですね。
本当にいいです。ちょっと怖いなと思ってたんですけど、その自動車の修理館に入った時はこれちょっと怖いかもしれないっていうふうに思って、ただもう捉えるものはこの1枚しかないはず
だ。なるほどなるほど、そっかそっか
そっか、すごい勇気ありますね。い
や、どうですかね、何とも言えないです。
どうやって交渉したんですか？
あ、もうそのまま入ってきました。で、もうでもチャリンコなんかもうブランブランになってるんですよ。で、これ乗っけて、もう身振り手振りですよ。で、カンデラリアにだからあの
戻りたい、う
ん、いるカンデラリアとかなんかそんなのありますよ
ね。まあでも良かったですね、それ
で。やっぱり悔しかったので、まあそれは無事帰れて良かったし、ですっごい良かった。その、ですね、もともとそのレンタル自転車の親父もすごいいい人だったんですけど、もともとちょっと良くないの貸したんだなっていうのはなんか薄々思ってたんでしょ
うね、その親父もね
で壊れたよで壊れてダメになっちゃったよって、
ちょっと罪の意識があった
んだ
ろう
ねで明らかにチェーンが外れただけじゃないんですよ。なぜならさっきのその、あの風呂車っぽい兄ちゃんが、はいはいはい、あらぬ方向に曲げてるんで、ですんごい曲がってるんですけど、はいはい、そのおじさんはもうニコニコしながら、はい、ああ行っちゃったなって言いながらずっと直して、終わった後にその弁償もさせないし、あのレンタサイクルとして借りたそのフィーもいらないって言って、そうなんですか。だから それちょっと申し訳なかったんで、その借りた分は必ず僕が払うって払ってきたんですけど、すごいいい人だったので、
僕らの背が高いですね。
本当にいい人はいい人
ですよね。
そのどっかで言ってたように、そのなんか10人のうち1人がすごい悪いやつが、日本じゃ考えられないような悪いやつがいて、残りの9人が日本人より
当たり前
です
ね。
で悔しくて、はい、次の日にタクシーに交渉して、
う
ん、で、まあ、日本人やとだったんで、はい、日本人のバックパッカーでちょっとスペイン語話せると思ったんで、その彼も一緒にそれ見てみたいですっていうようだったんで、あ、だったらじゃあもうタクシー代を全部僕払うから、あのタクシーの人交渉してくれないかということで、タクシーを捕まえてアルトステカツカに行ってくれる、
うんうん、
そしたらあの行きたくないって言われたんですよ、そんなとこ
本当にやばいんだ
っていうふうに言われたんで、うん、あ、そんなにかよと思ったんですけど、
うんうん、
で、次のタクシーは、
はい、
もう気前よくオーケーしてくれました。で、それがちょっとあの映像ですけど、すごい人目に
入って
くる。で、タクシーで行ったら、もう昨日のあの散々だった道のりがあっちまでもう、うん、
まあ20キロぐらいですから、まあまあまあ、
車
乗せますよね。
で、その間もいろいろ話してくれて、で、それを日本人の彼が聞いて、ちょっと軽く通訳してくれてました。
はいはいはい、
で、結果的にその一番上 の, その高いところに車で行
っ、は
い、
行ったんですか、
行ですよ、ね、で一番高いところで車を止めて降ろしてもらったら、まあ見た通りそんなに危なくないんですよ。普通にあの単純にその所得が低いとか、
うんうん、
そのインフラが整ってないっていうだけで、
うんうん、
あの人のいい貧しい人が住んでるだけで、そこで降りてタクシーも降りて止めて降りて、うん、自由に歩かせてもらったんですけど、もう別に全然感じないし、ただそのメインの通りはそれなりに綺麗とまでは言えないけど、うん、まあ、それなりに普通 の,、うん、あの商店が建ってたりするんですけど、うん、そこから横を見ると明らかにちょっとトタンの家とかそうするのは、
うん、
それはやばい危険っていうか、ただ貧しい
貧しい
っていう感じなんだよ。
あのコロンビアと物価はどうですか。
物価はですね、
はい、
イメージ的にはタイに近いと思います。
ああ
の3分の1とかそんな感じなんです
か。俺だけにしてみると、うん、安からず高からずみたいな、そんな
分。そうですね、でもまあ3分の1だからベラボーに安いとか
は、ベラボーに安かないけど、うん、まあまあこんなもんかな
って、うん、まあ安いなと思います、うん、
なるほどね。
大きいピザ1枚で100円とかする。
ああ、
ここ、まあ引かせのどれぐらい、まあちょっと手で表してますけど、まあ一切れ食べたら
お腹い
っ
ぱい、 M サイズぐらい
です。丸くはないです、あのカットなんで。ただその一切れでもう普通だとお腹いっぱいになる
ぐら
いです。でタクシーも本当にタイのタクシーに近いぐらいです。どれだけ乗ってもあの本当に、まだ1000円もいかないの。
あ、あのコロンビアといえばやっぱり、はい、美女の王国じゃないですか、
うん、美人の三種っていうじゃないですか、
うん、女性はどうでした。
すっごい美人です。
あ、やっぱそう
なの。マジでダントツですごいと思
って、やっぱりそうなの。
本当にすごいと思う、
だと思うよ。
あの皆さんの中で、
はい、
まあ、自分の連れ合いの女性とかが、
はい、
あの最近生意気になってきたなって思うことがあったりしたら、一緒にコロンビア旅行行ったらいいと思います。
はい、
急におとなしくなるから、マジですっごいおとなしくなると思う。
そんなにやっぱりすごい、
本当にすごい。あの普通にあのスーパーとか商店でレジ打ちしてるお姉ちゃんがもうスーパーモデル級とかのアイドルみたいな
感じ
で、本当にそんな感じですよ。
スタイル的には
スタイルは残念なんですけど、ちょっと太いと思います。
まあそれはラテン系だから。
ラテン系です。あのウエスト、お尻を、お尻にウエイトを置いてるんで、
うん、
お尻を大きくするためには、うん、ウエストは致し方ないだろうみたいなイメージだと思うんですよ、
ね。なるほど。おっぱいは、
おっぱいも、まあイメージ的にはいいカップからみたいな感じじゃないですかね。
じゃあ OK じゃないですか。
だからいいと思うんです。す
っごいいいな。
コロンビアは土着民があんまりなくて、はい、そのスペイン人の子孫が割と残っているんで、
うん、
結構綺麗なんですよ。ペルーとかは結構土着民が多くて、
うん、
でチリまで行くと、うん、チリ、アルゼンチンはまた結構
綺麗。チリは綺麗ですよね、
すご
い。チリとコロンビア、ベネズエラは南米では綺麗と
されてる。やっぱいいんだ。
まあ、ベネズエラは治安が悪いけど、
ね、うん、
なるほど。これ
本当に
良かった。だから、まあ、日曜日を挟んでたんで、
はい、
日曜日あの、そのカンデラリアの麓みたいなところが、まあ、歩行者天国になってて、
うん、
まあ、いろんなそのなんか、芸やってる人とか音楽やってる人とか、あと、うん、路上マーケットとかあるんですけど、うん、そこで見てたんですけど、 ジョーさん本当美人ですもんね。
で、まあそんな美人を、
はい、
やっぱり冒険家としてはやっぱりね、
また冒険の話ですけ
ど外せないでしょ。
南米の情報はですね、本当ないんで、
はい、
どうしていいのか分かんなかったんですよ。
なるほど。
分かんないんですよ、
はい、
ただ、分かりやすく一つあるのは赤線地帯があるのも間違い
し、
はい、
あるんです
か。あるんですよ。
あ、そっか、その動画の中にありましたね。
はい、
はい、
あの辺り、
あの サンタフェ
です。サンタフェっていうんですよね。で、はい、まあ、動画見ていただいてもいいですし、
はい、
ボコタはあの Google のストリートビューがもう完全に全部撮ってるんで、
うん、あ、そうなんです
ね。あの見ていただいたら、そこの赤線地帯も、
はい、
多分 Google のカーが、あの車が通った時は人がみんな逃げたっていう話らしいんですけど、そこの赤線地帯の通りの映像もあります。
あるんだ。へえ。
あるん でそれもなぜかまたそのカンデラリアから歩いて行けるところにあるんですよ。
そんなに近いんですか。
選んだわけじゃないんですよ。
選んでないんだってそこしか泊まれないんですから
。で、実際どうだったんですか。
そこはですね、
はい、
イメージ的に言うとですね、めっちゃ汚い、そういうカウボーイみたいなのですかね。
あ
んなに明るくもないですし、もっと床にすんごいゴミとか散乱してて、
うん、
明らかにもう罰せの雰囲気がしてて、うん、悪い感じなんですけど、うん、その中に、まあ、通りに女性が立ってて、私と やんないって感じで、そのまま裏に入っていくパターン。
立ちん坊なんですね。
立ちんぼがいるところ、
例えば置き屋、
置き屋、置き屋になるんでしょうかね、
うん、
っていうのと、あとはゴーゴーバーですね。
ゴーゴーもある。
ゴーゴーありますよ。
あるんだ。
全然ありますよ。ゴーゴーバーが4軒か5軒ぐらいあります。僕そう散々行っちゃいました。だから
マジっすか。
ゴーゴー城のレベルもどうなんですか。
ですね、ゴーゴーバーはやっぱりちょっと低いと思います。やっぱ街中で見る女の子に比べるとは比べらない。
そうなんだ。素人の方がかわいい。
そう、それはそう。
仕組みは体式と同じなんですか。
ですね、いや、でもペイバーはないですね。
見るだけ。
そうですね。
要はあの雇用手バーみたいな感じですか。
そうです。あ、いやいやいや、もちろんあのできますよ。
あ、その場でかあの交渉するやり部屋でやるみたいな感じ。
ですね、あのやり部屋っていうか、 まあ、そこら辺に安いホテルが、
あ、
その安、はい、置き屋もその置き屋があのベッド持ってるわけじゃなくて、全部その要はレンタルルームみたいなホテルがすぐそこにあって、そこであのやるって感じです。でそのホテル代がいくらかな、多分10ドル10か5なんで、だからまあ500円か1000円だと思うんですけど、そこは安い、その部屋の料金
で。
女性が、トレインタミルなんで、
3000円だと
1500円。
1500円。トータル2000円。
いや、ほんとそうですよ。だから、はい、クアレンタが
40
ですよね。で、クアレンタミルだから
4万
ですね、うん。で、コロンビアはベトナムと通貨の計算が全く同じなんですよ。あの、ゼロを
2つ取って半分
にするっていう。
2000円か、
すごいな。
で、実際ちょっとお買い上げになっていかがでした。
お買い上げになって、
いや、これその中身を話すのは、
はい、
もうぜひ行って調べてください。
なるほど。
ただ一つ言えるのは、
はい、
あのまあ、皆さんの X ビデオとかそのご覧になっていらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういうので、ですね、リバースカウガールっていう、
リバースカウ、ああ、はいはいはいはいはい、
それを
はいはいはいはい、
まんまそのままだと思ってください。
マジっすか。
はい、
リバースカウガール、
リバースカウガール、カウガールとかで検索しても、
やっぱりそれってケツがポイントだからですか。
すごいっすね。
やっぱりそうなんだ。
まあ、それで拾った映像がもしあったとしたら、もうまさにこれぞ南米、
まんま、
まんま
と思ってください。
リバースカウガールね、
全然想像ついてないです
よ。想像ついてない。
いや、ほら、ケツがチャームポイントなんで、ケツを見せたいわけじゃないですか、
うん、
故にリバースカウガールなんですよ。
カウガールって騎乗位。
そう。
あー、なるほど。
リバースですよ、だから。
あ、そういうことなんですか。
だから背中を見ちゃうんですよね。
もう僕らもね。
そういうこと
か。ケツを見せたいわけだから、当然その体位なんですよ、きっと。ヨドヨマシになったわけですね、じゃあ。
やたら濃いですよ。
濃い。
それは言っておきましょう。
どういうニュアンスで濃いんですか。
もうこれ以上は
言えない。
言ってください。これ以上知りたければ言ってください。
体感しろと。
体感してください。賢三はね、これを見ていたんだな。
賢三はね、賢三
これはコロンビアどっち。
これだと。
いや、どっちもそうなんじゃないですか。だからまあ、どっちも同じですよ。
なるほど。で、まあちょっと、まあ、そういう話もありの、うん、で、まあコロンビアってそのさっきの話だと、うん、治安は結構回復しちゃった話だったんですけど、うん、ただ、まあ、もうやっぱりちょっとやばいものあったってことですよね。
そうですね。あ、そうですね。その日本人のバックパッカーの中で、はいはい、まあ、ちょっとあのダメ人間グループを作って、まあみんなでサンタフェに行った日もあったんですけど、その中でですね、やっぱこう何かでこうばらけ、あ、僕この子がいい、僕この子がいいみたいな感じでちょっとばらけるじゃないですか。ばらけたタイミングで後で集合するような感じにしてたんですけど、でそのタイミングでバラバラになったうちの一人がですね、ナイフで押されて、カメラをポケットをまさぐられてカメラを撮られた、取られたって事件がありました。
強盗ですね。
そうですね。そのサンタフェっていうところもやっぱそういう歓楽街なんで、おまわりさん結構立ってるんですよ、
はいはいはい、
ただあの僕らが一緒にいたっていうのは、うん、その声かけてきたやつは知ってたん で、うん、でそれで最初僕らにビールを送ってくれたんですよ、その5号番の中で。すんごい酔っ払ってて、でも目はね、あの笑ってなくて、すごい目は言ってて、すんごい目ずっとこうやりながら、あのダンスをしてたり、あとは、まあ、一緒に踊ろうみたいなことを言ってくるんですけど、
そういえば油断させるだろ
うね。そうなんですかね。だから目はでもすっごいもうあの瞬きもしないで、ギャーッとしてたんで、もうこれは怪しいなって思ってて、あの僕はそんなに相手にしなかったんですけど、
はいはい、
でばらけた後にお前のアミゴあっちにいるぞみたいな感じで呼ばれて、あの、あ、僕じゃないですよ。で僕その一緒にいたばっかり、
はいはいはい、
お前のアミゴこっちにいるぞ、来い来い来いって呼ばれて、で外で、それは外で、でそっちがちょっとついてっちゃったらしいんですよ。でその瞬間にもうナイフ出されて、でもう突きつけられてるのもう身動き取れないんですよ。でそのタイミングでもう一人の人間が出てきてポケットを漁って、まあ、ものの10秒ぐらいでそのコンディション取られて、さっさと走って逃げられたっていう事件。
でもまあ命別になくてよかったですね。
そうですね。
だからそうだね、
まあ、昔に比べてこういうなんですかね、こう即席的な強盗が流行ってくるようになったんですけど、やっぱ警察が多いんで、がっちり捕まえて身ぐるみ履くっていうのができなくなってきたんじゃないですかね。
まあ、ちょっとライトになってきて、ライトになるわけですね、さすがのコロンビアも。
で、まあ、日本人のバックパッカーの後ろに聞いた感じだと、はい、4人に1人はそういうのやられてるって
感じ。あ、本当
に結構な
結構な確率やっぱなんだかんだ言ってもやばいところ残ってるんですね。
特にアジア人いないし、
そっか、
狙われやすいんだ。普通の旅行者、欧米の旅行者だったら多分何もないんだと思うんですけどね。アジア人だけは狙われるんですよ。
そうか。コロンビアは白人の社会だからな。ペルーまで行くとね、結構東洋人ばっかりなんです
けど。あ、そうなんですか。なるほどね。どうですか、総じてそのキューバ、コロンビアのこのツアー、南米ね、
はい、
すごい、もう18時間でしょ、フライト、片道かけて行かれたわけじゃない。
まあ、ちょっとそれぐらいやっぱあるっていうことで、はい、今までずっとアジアの方で敬遠してたんですよね。やっぱそのせっかくの休みの時間の何パーセントかがやっぱり飛行機で、
うん、まあそうですね、
もったいない、
一日あるんですもんね。
そうそう、
ね、
でもまあ今回やってみて、意外にできるかもしれない
な、
う
ん、
な
るほど。
だからまあ今回のでキューバって一番行きづらいところじゃないですか、
確かに。
そのトロントまで行かないといけないところなんで、なので今度中米南米に行くんであれば、うん、例えばヒューストンとか一番近いところで乗り換えて行けますので、多分アメリカ系の航空会社で行けると
思う
ので、
うん、
だからまあ意外に近いこと、うん、まあ近いことはないけど、
行けなくはない、
行けなくはないんだなという気がして
ます。ベルなんかもアトランタ通りからでね、行けますしね。
ただ、まあただやっぱりその、アジアじゃないので安心はできないですし、でもまあアジアに飽きたら全然行ってもいいんだ
ろうね。
ヨーロッパよりは楽しい
と思う。でもやっぱりスペイン語がマスト、
言葉の壁はあります。スペイン語マスト、
マストね、
マスト、
まあそうですね。どれぐらいだろう、まあなんかやりたいことと、あと買いたいことと、あと数字も多分100以下は全部話せるように分かるようになりました、
ね。あ、本当、
それぐらいやっぱ あの期待もあったりね、あのね、アッシュさんやっぱり、ね、順応力が高いんですよ、うん、
いやでも毎晩勉強してましたもん、
まあ、そりゃそうだよ、だけどね、あとね、毎晩って1週間とかでしょ、どうせ、
はい、
それでそんだけできるのはすごいよ、
すごいよ、
ね、壊れたビルとか普通に言って
たもんねえ、そうだよね
あの話しかけてくれるんですよ、向こうも、その捕まった人に関してはすごい話しかけてくれて、あのフリーマーケットのお兄ちゃんとかが一緒にお酒飲もうよとか言って話しかけてくれたりもするので、あの嫌がおうにも鍛えられる環境はあると
思います。やっぱ人はフレンドリーなんだ、
すごい、
そういう意味じゃ
間違いないです
よね。またいつかまた行ってみたいなって感じですか。
そうですね、また、次は、うん、もうちょっと南米の深いところに、
深いところに、
ね、今回は一番あの北側なので。
なるほど、じゃあまた、
じゃあペルーですか。じゃあ
そうですね、ペルー、
アルゼンチン、
チリ、アルゼンチン、
ベネズエラ、
ベネズエラ、
ベネズエラ、ベネズエラは怖いんじゃないか
あのロライマっていうあのすごい景色のいいところがあるんで、そこはちょっと見に行きたいな。
すごいね、でもやっぱり冒険家だね、本
当によかったです。今日からあのなんとか冒険家をちょっと取って
頭取りますか、もうこれから
取っていただければ僕は何でも頑張るんです
。じゃあ冒険家にしましょうか、
すぐ冒険家
でよちがついたところでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。